ープインタビュー、いいね富山2023、今年の南都市は。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、市町村長お気に入りの曲とともにお送りしています。今日は2023今年の南都市はとして、田中幹雄市長です。田中市長、新年の年頭記者会見での発表事項の一つが、宝島社が発行する田舎暮らしの本の住みたい田舎ベストランキング、北陸エリアの総合などで南都市が1位になったことでした。世界遺産合掌造り集落をはじめ、農山村の原風景や古くからの町並みが残っていながらも生活施設が充実している点、そしてあらゆる世代に対応している移住定住支援が評価されてのことだそうです。そんな住みたい田舎南都市の今年の動きを中心に田中市長に伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説、注目南都市のワイナリードメーヌボー、島田木材の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで、富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
木の持つ優しさと香りは幼い心に美しい思い出を残してくれた。日本の家には木が一番似合っている。木と歩む快適な住まいづくり。
美しい畑から美しいワインを届けたい。100年200年先まで人を幸せにするワインを届けたい。みんなを笑顔にするワインを届けたい。そんな思いが詰まったワイナリーがあります。南都市立野ヶ原のドメーヌボー、皆様のお越しをお待ちしております。
トップインタビュー、いいね富山。今日は2023今年の南都市はとして田中幹雄市長に伺います。新たな年を迎えて、そして大詰めを迎えている新年度予算編成や新年度の新たな取り組みについて田中市長です。田中市長、今年になって初めての番組出演です。新しい年を迎えて、
はい、今年初めてなんですけれども、まあ、新しい年、ラジオを聴きの皆さんにもいい1年であってほしいなと思っております。私も体を作っていこうと、そしてまた健康に1年過ごしたいなと思っています。はい、
さて来月にはですね、新年の予算案の発表です。予算編成方針などは、
はい、今ちょうど私の目の見えるところにこう予算が来て整理をしていく作業に入ったところなんですけれども、なかなかやっぱりこの時期、来年度の事業をどう進めていくかっていうちょうど一番重要な時期なので、しっかり考えたいなと思ってますが、今回いくつかポイントを絞ってます。はい、で一つ目にやはり人口減少に対してもう少し力を込めようっていう、そういうことを含めてですね、総合計画を確実に成果を出す、そういう事業にしたいというのが一つ。もう一つはこう長引く新型コロナウイルス感染症、このことについて の、まあ、予防だけではなくて、経済が地域がいかに元に戻るか、もしくは新しい時代ビヨンドコロナを見据えてどう地域が変わっていくのか、もしくは企業が変わっていくのか、そういったところを支援できるようなそういう仕組みを作っていくということとか、あとやっぱりいろんなものが値上がりしますので、そういった経済対策をしっかり取っていきたいなと思います。あと3つ、行財政がやはり改革を常にやっていかなければならない、そういう中で公共施設の再編だとか、まあ、第三セクターとかいろんな改革プランを今作ってますので、それを実装していくということであります。全体的に まだまだ予算足りないんですけれども、これから特に4月に国の方は子ども家庭庁ができますので、南砺市はちょうど今通年議会やってます、はい、ですから当初予算で間に合わなかったものに関してはもう毎月のように議会開きますので、そういった中でちゃんと1年間進めていく中で、子どものやはり政策をど真ん中、国は真ん中って言ってますけど、南砺市はど真ん中において取り組んでいきたいなと思っています。
そうしたですね、これからに向かってということでですね、昨年末に策定された企業立地戦略に基づくですね、若者や女性に選ばれる企業を増やすため各社の個別課題の支援にですね、新年度着手するということなんですが、
はい、企業立地戦略っていうのを立てました。でこれは当然総合計画に基づいた事業で重要な戦略なんですけれども、まさに若者が希望を持って、仕事を選びこの地に住んでくれるようなそういう企業とタイアップして、作り上げていくっていうのが重要だと思っています。もちろんスタートアップなんかもありますし、奨学金の返済を支援する事業だとか、あと就職の奨励金とか民間の賃貸住宅の支援だとかですね、いろいろこう幅広く、なんとで働きたいと言って引っ越してくれる子には本当にいろんな制度がございますので、これをしっかり PR をしていけるような事業を進めていきたいなと思っています。
そういうふうにして若者とか女性に選ばれる企業にということなんですね。
はい、そうですね。
そして新年度ですね、市のブランド力を高めるシティプロモーションへの取り組みもこれ強化されますね。
南砺市は実を言うといろんなこう事業に手をつけたり、展開してるんですけれども、なかなかこうその事業がどういうことをやってるのかっていうのは浸透していないっていう、我々いろいろと調査をすると若い人たちがなかなか気づいていない、事業もありますので、はい、そういった意味ではもう少し発信力を強くしていこうということが一つで、当然その中で市のブランドを高めていくというのがやはり同時に進めていかなければなりませんので、発信をしていくという中でシティプロモーション、これはもうある意味プロフェッショナルな部分でもありますので、そういった職員のこれから、先進的な先駆的なことをやれる職員も募りながら取り組んでいきたいなというふうに思っています。
南砺市の今の取り組みを全国に発信ということですね。
はい、
予算案をはじめですね、新年度の南砺市の動きからこれ目が離せないと思います。シティプロモーションとは地方自治体の広報活動や営業活動といえます。最近では高校生1000万円プロジェクトや住民が自らの手で地域の課題を解決する小規模多機能自治など、南砺市の特徴的な施策をどう全国に発信し南砺市のブランド力も高めるのか、そのためには市長の先進的先駆的な職員も募りながらという話もありましたが、具体的な方法について新年度予算案に示されるのかなど今後の動向に注目ですね。トップインタビューいいね富山、ここで田中市長から皆さんへの今年初めての曲はこの時期に合わせて、
ちょうど今受験シーズンですし、また実を言うと南砺市内のスキー場で予選があった大会も国体とか、インターハイとか続きますので、なんか若い人たちの応援の歌になればいいなと思って、私も結構力いただいてるんですが、あと一つファンキーモンキーベイビーズをお聴きください。
トップインタビューいいね富山、2023今年の南砺市は、田中幹夫市長に私小山健一がお話を聞いています。南砺市の原風景の一つに干し柿を作るときに、昔稲を干していた時のようにハサにかけて天日干しする光景が挙げられるそうです。その原風景を再現しようという動きなどについて田中市長です。干し柿のハサ掛け再現のガバメントクラウドファンディングを今実施中ということで、実はこの放送の翌日、明日が締め切りなんですね。
はい、干し柿のハサ掛けって言ってもリスナーの皆さん何のことかわからないと思うんですけれども、富山干し柿が南砺市の特産なんですね。でこれは今ハウスだとかビニールハウスだとかいろんなガラスハウスだとかで乾燥させていますけれども、本来はこう天日で干したり風で通して干したりしている、はい、そういうその まあ、木材で作った傘にかやぶきだとかこう藁で屋根をつけて、そういうその昔ながらの景色っていうのがやっぱり残ってたんですね。それが実を言うと1個だけ今市内に残ってまして、これがもう僕は大好きで、まあ、みんなが写真撮りに来るんですけども、そういう伝統的な作り方も見れるようにしたいなということで、ある意味お客さんが集まる場所に新たなそういった傘掛けを作りたいという思いで、干し柿の農家の皆さんとタイアップしながら考えていました。で、当然予算がかかりますので、クラウドファンディングにしたいと思っています、はい、明日までですので、ぜひもう一度皆さんホームページでよろしくお願いいたします。
これ場所はですね、クリエイタープラザ近くなんですね、最近は。
はい、クリエイタープラザの裏に今計画をしています。
次にですね、この番組でも紹介した平地域にある空き家を活用したブックカフェ、これが完成しました。今年の春本格オープンへということですね。
南砺市は住民自治というものをしっかり取り組もうということで、地域づくり協議会っていうのを作ってもらってます、でその平の地域づくり協議会の課題を自分たちで見つけて解決するという中で、やはり中心地に空き家が目立ってきたということで、その空き家の利活用を考えた時に、そのアイデアをですね、高校生とか中学生にどういうものがあればあなたたちは幸せですかっていうような、そういった事業から進んできてるんですね。でその中で、コーヒーが飲めたり、もしくは本を読んだり、高校生がいつもそこに溜まっていろんな勉強したりっていうような場所があればいいなということを実は言ってくれたんですね。でそこで地域の皆さんは、じゃあその子どもたちのアイディアを取り入れようということで、ブック&カフェスケロクという、まあ屋号がスケロクっていうことなんですけれども、そういうことで、オープンをしました。で私たちが高校生と接するときに、高校生にアイデアを聞くというのは行政としても地域としてもよくあるんですけれども、その聞いたアイデアが実現するというところまで持っていくっていうのが、これから高校生とか中学生に対しては本当に重要なことだと思ってますので、地域のそのこのアイデアが現実になったということで、子どもたちは本当にワクワクしてますし、これからまたそれが定住につながっていくというふうに僕は思っています。私も行って本を読みたいと思いますし、美味しいコーヒーが飲めましたんで、
この間はですね、これは南砺市の小規模多機能自治ですか、はい、この中での取り組みですよね。
そうですね、小規模多機能自治の中で、小学生中学生高校生が放課後集まってくれる場所になればいいなと思っています。そこに住民の皆さんも集まりますので、そういった交流が広がる、そういう拠点になればいいなと思います。
これからもこうした動きが広がるといいですね。
もうぜひ広げてもらいたいですね。
そしてですね、去年10月にアメリカサンフランシスコで行われた物産展クラフトバレーフェアに今年もなんか出展する方向で検討中ということなんですが、
はい、これは小松市とか高岡市、氷見市、南砺市、飛騨市の連携なんですけれども、昨年私も行ってきましたが、私が想像する以上にサンフランシスコに日系の人を中心としたかなり大きなコミュニティがあって、私たちのそのものづくりが非常に興味を持ってたくさんの方に訪れていただいて、たくさんの方に手に取ってもらったという実績がございますので、ぜひこれから我々がこれを何回か続けていくことによって、クラフトバレーというのが逆輸入でアメリカから日本に入り、日本の中で有名なクラフトバレーっていうのはなんとなんだっていうふうになればいいなと思って、それまで頑張ろうかなと思っています。
クラフトバレーというのはやはり伝統工芸とかね、ものづくりに、
そうですね、ものづくりがやっぱり中心ですので、新しいアイディアがアメリカから生まれて、また新しいカテゴリーに、新しい製品に移って変わっていくっていうこともできるんじゃないかなと思います。
今年は市内企業がね、もっとこう出展するようなセミナーも開かれるという、
はい、実はもうサンフランシスコに支店を出したいなっていう企業も出てきてるというふうに聞いておりますので、このあたりもやっぱりこれから行き来が盛んになればもっと広がると思います。
そうですか。アメリカへの販路拡大に取り組む事業者が増えてですね、他の市との、ね、連携も広がるといいですよね。
はい、
伝統工芸などものづくりが盛んな南砺市といった地域が連携し、クラフトバレーとして売り出す。今後参加企業が増えながら毎年続き、まずアメリカサンフランシスコで有名になり、日本に逆輸入されて、日本でのクラフトバレーが確立されることに期待ですね。そして南砺の原風景の一つ、干し柿の傘掛けを再現するためのクラウドファンディングは明日が締め切りです。傘掛け第1弾は今年の10月頃に完成予定だそうです。新たな観光資源になるといいですね。トップインタビュー、いいね富山。ここで田中市長からの2曲目です。
これはもう題名で決めました。 このゆずっていうのは僕は大好きなんですけども、あの平和っていう歌があるんですね。もう今年はもうとにかく平和な一年であってほしいなと思って、この歌を送りたいと思います。ゆずで平和。
よし、フィニッシュだ。
いつも性格さすがっす。
日頃の積み重ねさ、
さすがっす。
戻るぞ、ダンスパーティーに遅れちまう。
あ、緊急出動です。
すぐ行くぞ。
さすがっす先輩。
人と街の毎日を守る寿伝説。
ただいま技術スタッフ募集中。詳しくはウェブで。
その森林を私たちはこう健全な状態でこう維持させていくっていうことをやってるんですけど、ということは結局水と空気を作り出していく森林を扱ってるわけですから、水と空気を作っている会社かなと。
南砺市で水と空気を作っている会社、島田木材。
トップインタビューいいね富山。南砺市の田中幹夫市長に小山健一が聞いています。さあ、冬の南砺へどうぞということで、市長から。
今年は実を言うと、あの正月からあまり雪がないので、町の中の皆さんはあのこう楽ないい正月を迎えられたと思うんですけど、はい、実は山には雪がありますので、あの南砺市はスキー場が3つありますし、雪遊びもできますので、ヨックススキー場とかですね、あの平上平のスキー場にはたくさんの方がお越しをいただいています。ぜひ、まあ、ウィンターシーズン、スキースノボを楽しんでもらいたいなというのと、冬のキャンプとかも人が集まってますので、あの稲見の環状寺の公園のキャンプサイトにもぜひたくさんの方にお越しをいただければというふうに思っています。また当然、あの雪をかぶった五箇山の合掌造り集落で、そういった中で郷土料理を食べながら、あの地酒を飲むとかですね、あとあのいくつかあのミシュランのレストランもございますので、はい、こう雪の中のまた新たな発見があるんじゃないかなと思ってますので、雪の南砺へぜひお越しをいただければというふうに思います。
雪の南砺というと、やはりあの合掌造り集落のライトアップ。
そうですね、あの本当にあの多彩なライトアップあるんですが、菅沼は1月の26日に、そして岩瀬家と行徳寺が1月28日29日、合掌の里が2月の4日2月の5日、これが日没から20時までですけれども、愛の倉が2月の18日19日になりますので、ぜひお越しください。
まあ、こうしたイベントをきっかけに南砺市を訪れてですね、新しい南砺の魅力を見つけていただければと思います。トップインタビューいいね富山。田中幹夫市長に2023今年の南砺市としてお話を伺ってきました。早速昨日南砺市をめぐって新しい動きです。ゴールドインプレイアースパークが南砺市で2026年開業を目指しての事業構想が発表されました。この構想を含め、これからの南砺市に注目です。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山。来週は魚津市の村椿明市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説、注目南砺市のワイナリードメーヌボー、島田木材の提供でお送りしました。